週刊ラジオ広報栗山、今回は生き生き交流プラザケアラーズカフェサンタの方へ見て行われている活動、栗山消費者協会主催のおしゃべりシャロンで公開収録を行います。皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、ということでね、今ケアラーズカフェサンタの方へ見栗山町役場の向かいにある建物なんですけども、そこで行われているおしゃべりシャロンの会場にお邪魔をしています。今ね、テーブルぐるっと囲んで大体10人以上の方がいらっしゃいますね。ではね、ちょっとね、早速ね、皆さんに聞いていきたいと思うんですけれども、普段から FM 栗山聞いてるよという方、どの時間帯でもいいです。まず手を挙げていただけますか。まあ6割7割ぐらいですかね。はい、ありがとうございます。今日これだけ大勢の人が集まってるんで、私もまだ栗山町に来て1年4ヶ月知らないことがいっぱいあります、ね、皆さんね、栗山町ね、知ってらっしゃるような方ばっかりなので、ちょっと聞いてみたいんですけれども、栗山町のいいところ、自慢になるなっていうところ、何か皆さんありますか。
やっぱ災害が一番ないところ、それだし福祉の町って昔から有名だし、
私は4年前に栗山に移住したんですね。でその時に、その前は埼玉県にいたんですけれども、移住協議会 の説明会があったんです。そうするといろいろ資料を読んでると、栗山ってまず災害が少ない、自然災害に含めてね、だからそれがね、やっぱり一番 の私を引きつけた部分ですね。
冒頭、栗山町のいいところ、参加者の方2名の方にお話伺ったんですけれども、災害が少ないところですとか、福祉の充実、そうしたね、暮らしやすさのお話してくれました。私もね、そういったところは感じております。ありがとうございます。栗山町のいいところを聞いてきたんですけれども、今回はおしゃべりサロンがテーマということで、早速このサロンを運営する消費者協会の会長、高倉淳さんにお話を聞いてみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず高倉会長はもともと栗山町の助役、今でいう副町長も務めてきたということなんですけれども、高倉さんはもともとご出身は栗山町なんですか。
いや、私は出身は釧路で、勤め先が十勝の幕別町ところが、7年勤めて30歳の時に栗山町に来ました。
栗山町に来たきっかけは何かあったんですか。
私は社会教育主事という仕事だったもんですから、当時社会教育主事がいたんですけれども、社会教育主事が必要だということでこちらに話がかけられてきました。はい、
じゃあもうそれからはもうずっと栗山町でお住まいということですね。
はい、だからもう約50年になります。
ほう、50年、
はい。
じゃあその長く栗山町に住んできて、高倉会長の栗山町の好きなところですとか、町の良さ、どういうところがあると思いますか。
栗山町はですね、景観的にももうすごく恵まれているところですし、それから 地形的にも、道央圏の中で地形的にも大変恵まれていますしね、なんて職場もそれから町民もあまり差別、人の差別をしない町だというふうな思いが強いです。はい、
そんなね、高倉さんにお話をお伺いしていこうと思うんですけれども、まずこのおしゃべりサロン主催している消費者協会というのは普段どういった活動をされているんでしょうか。
消費者協会はですね、もう53年経ちますけれども、一般的に消費者運動を中心にした活動をしていました。ところが私が会長になったのは 2年前なんですけども、やっぱりこれからは消費者活動だけじゃなくて、地域との出会いだとか共生だとか生きがいだとか、そういうものが必要な時代だというふうに考えて、それでおしゃべりサロンということを社会福祉協議会と連携しながらスタートしたというのがきっかけです。
ではね、早速ね、今回のテーマでもあるおしゃべりサロンについてここからお話を聞いていこうと思うんですけども、おしゃべりサロンというのはどういったものなんでしょうか。
基本的には人と人の語り合いがモットーでですね、自分らしさ、 QOL、 人生と生活の質向上、学ぶ楽しさとか生きがいと共生の絆作りということを狙いとしてございます。
おしゃべりサロン勉強会もあると聞いたんですけども、勉強会ではどういった内容を普段開いてるんでしょうか。
毎回A4 の資料を用意してですね、今の時代のふさわしい SDGs の学びの実践だとか、地域と消費者環境だとか、町の風土史だとか、それから町の寺院だとか、世界の宗教史だとか、仏教だとか、感謝力だとか、ブッダだとか、論語だとか、孔子孟子だとか、最根端伊勢神宮だとか、いろんな栗山英樹さんの話だとか、介護線量だとか、多岐にわたっております。
この内容は毎回高倉さんが考えてるんですよね。
そうです、私が考えている中に本を買って、本から抜き出して、皆さんに、資料を整理しています。
かなり準備に時間かかるんじゃないですか。
そうですね、まあ、でも本読むの 2,3 時間ですから、そんなに、その中で、読みながらそこからポイントを出して話するものですから、私にとってもいい勉強になりますので、
そしてその勉強会の後には皆さん自由にお話をされているということなんですけれども、普段どういった方がいらっしゃってますか。
私ここ2年前来てですね、私の今まで経験しなかった人たちばかりで、見たことのない人ばっかりが2年前に、だからそれも年配者、最年長が95歳の方ですね。平均年齢はだいたい85歳ぐらいなので、ね、女性が多いんですけどもね、本当に個々の人生の何て言うんですか、語りは本当に私にとっては勉強になります。
このおしゃべりサロンというのは普段何曜日の何時頃からやってるんですか。
毎週火曜日と木曜日10時から11時半ぐらいを目的にしてます。はい。
そしてこう皆さん勉強会をしておしゃべりしてるっていう感じなんですね。
そうです。それと社会福祉協議会の協力でですね、コーヒーが100円で飲めるっていうのもね、メリットかもしれませんね。
高倉さんにとっておしゃべりサロンというのはどういった場所ですか。
私にとってはここがあることによって自分が高まっていかなければならないという人生目標の一つになってございますね。
はい、ということでここまでは消費者協会会長の高倉淳さんにお話を聞きました。ありがとうございます。
はい、はい、ご苦労様でした。
ではここからは今日は皆さんにね、それぞれおしゃべりサロンの一番好きなところ何ですかっていうアンケートボードみたいにね、それぞれいろいろ項目があるんですけれども、皆さんに1人1枚ずつ用意していただきました。ここからはね、その紙を中心に進めていきたいなと思います。じゃあね、ちょっと皆さん一斉にボードを上げてもらおうかな。せーの。あ、いろいろとありますね。コーヒー、お勉強会、おしゃべり、参加者の皆さん、会長。ここからね、ちょっとそれぞれね、まず聞いていこうかなと思います。じゃあまずはね、コーヒーってあげてくださってる方、お話を聞いていこうかな。なぜコーヒーをあげたんですか。
話の始まりというか、つなぎというか、コーヒーってこう幅広く利用できるかなと思っていいですね、すごく値段も安いし100円です。こう来たらこう100円
あ、それで皆さんテーブルの上に今日は100円玉をそれぞれ、はい、置いてるんですね、はい。おしゃべりと挙げてくださってる方が、ね、いっぱいいるんですけども、普段どんなお話されてるんですか。
話聞く方が好きだから、ほとんど皆さんの上手なおしゃべり聞いています。
はい、じゃあね、素敵な、ね、ネックレスを首から下げてる女性に話を聞いていこうかな。
ここになんかね、寂しいから入ったんです。みんなとのいい人ばっかりでよかったです。
よくこのおしゃべりサロンにはいらっしゃるんですか。
え、私一人でね、ラッキーとか言ってたの。ですぐ帰って、でここ楽しくていいです。
さらにおしゃべりってあげてくださった方に聞いていこうかな。
みんな楽しくしゃべって過ごしてますから、
ありがとうございます。
我が家でこの年になって一人暮らしなもんですから、主人が亡くなってもう28年になるんですよ。うちにおっても 何も喋る相手がいないじゃないですか。でここへ来たらみんなお友達になっておしゃべりするから、それが楽しくて来るようになりました。
はい、ということでね、おしゃべりってね、挙げてくださった方に聞いてきたんですけども、じゃあ他にね、ちょっとお勉強会って挙げてくださってる方がいるんですけど、
高倉会長がいつもプリントしてきていろいろなことを教えていただけるんですよね。時にはシニアの俳句だとかそういうのだとか、いろいろ昔の私たちがもう忘れているようなことをいろいろ教えていただけるんですよ。それが楽しみで、なんか昔に中学生に戻ったかなっていうような勉強もありますし、そういうのを楽しみに聞いてます。
お勉強会って挙げてくださった方に戻ろうかなと思うんですけども、
勉強会があるんで警察来てオレオレ詐欺に関してとか、社会福祉とかいろんなところから来て認知症についてとか、そういうお勉強があるんですよ。それで随分お勉強になりますね。
はい、高倉会長と挙げてくださった方もいますけど、高倉会長と挙げた理由は、
はい、私が、先ほどちょっと言いましたけれども、移住者協議会でもって高倉会長を紹介してくれたんですよ。でそれが来て間もなく、先ほどちょっと話って出てましたけれども、松風会館で講演会やってるんですね。ワクワク広場っていう名目なんですけれども、でそれにも初めて参加して、あこれはいいなと思い、そして今度ここのおしゃべり広場を立ち上げるからということで、それに出席してほしいということで来たのが、この最初から の今日まで の流れなんですね。ですから私にとってみれば、高倉会長はいろいろな面で、高倉会長があっての一日一日の生活の中に溶け込んでるなと思っております。
その他に挙げてくださってる方はこの場所、はい、この場所って、ね、挙げてくださってるありますか。
もう皆さんすべてお話しされたので、とてもいいところだと思います。ただ家にいても、ただねリモコン持ってテレビ見てる状態だと、ここに来て皆さんとお話しすること、元気もらえます。本当にみんな元気なので、私も頑張んなきゃっていう、そういう気持ちを奮い立たせてくれる場所です。
あんまりこういう大勢のとこに出たことがないんですよね。それでここにもう1年以上は経つんですけど、いろいろな方に参加している方お会いして、そしてこういう人がいるんだなっていうことで、いろいろお友達になったりあれしたりして、それで参加者の皆さんことを知ってよかったです。
本当にこうして結構何回誘われまして、いらっしゃいって誘われて1回か2回途切れたんですけど、やっぱり高倉会長と縁があるんですよね。すごい高倉会長ってお世話好きで、本当にいろんな方にお世話してんですよね。うちの方が中国の方で、その方の献身的なすごい人に尽くされて人に尽くすっていう方なんですよね。だから本当に日本人中国人関係なく尽くすっていうことが、いや本当素晴らしい方だなっていうことをすごい感じます。縁を感じて初めて会ったっていう、最初はね初めて会ったっていう感じがしないんです。そのぐらい昔から の旧友っていうかね、昔からのお友達、そういう縁をすごい感じました。皆さんすっごくいい方です。それは私は素晴らしいなって誇りです。以上です。
ということでね、ここまでね皆さんにいろいろとお話を聞いてきたんですけども、高倉会長は町のためにとてもこれまでね尽くされてきた方で、そしてそこに集まった人たちがまた新たなつながりを作って、こうしてね今のおしゃべりサロンが盛り上がっているんだなということを感じた今回の収録でした。今後もねまた皆さんとお話しする機会があれば嬉しいなと思います。ぜひねこれを機にまた FM クリアも聞いてもらえたらなと思います。はい、ということで皆さんありがとうございました。